This has been a glorious session of conference.
素晴らしい大会でございました。今朝美しい音楽を提供してくださったタバナクル合唱団と和社の皆さんに感謝いたします。これから私がお話しします。その後聖歌隊が閉会の賛美歌夜明けだ朝明けだを歌います。閉会のお祈りは70人のダニエル・ L ・ジョンソン長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。愛する兄弟姉妹の前に立ち、私はへりくだる思いです。私の思いを締めてきた事柄、皆さんに分かち合うべきだと心に感じてきた事柄を話すにあたり、皆さんの信仰と祈りをお願いします。まずこの地上で決して避けられないこと、すなわち変化するということについて話します。誰でも次のようなことわざを聞いたことがあるでしょう。変化ほど不変な出来事はない。人は一生を通じて変化に対処しています。喜ばしい変化もそうでない変化もあります。愛する人の死、予測しなかった病気、大切にしていたものの喪失など、人生には突然の変化もあります。しかしほとんどの変化は徐々にゆっくりと起こるのです。この大会は私が十二使徒に召されてから45年目の大会にあたります。当時新米の使徒として十二使徒定員会と大官庁会の14人の偉大な先輩を見上げました。一人また一人と彼らは天のふるさとへ旅立ちました。ヒンクレー大官庁が8ヶ月前に亡くなった時、私は一番古い使徒になったことを悟りました。45年以上の歳月に起きた変化は緩やかなものでしたが、今は途方もないものに思えます。今週モンソン姉妹と私は60回目の結婚記念日を祝います。新婚時代を思い返すと、当時と今の私たちの生活が大きく変化したことに驚きます。結婚生活を始めた日に横に立ってくれたそれぞれの愛する両親は亡くなりました。何年にもわたって生活を喜びで満たしてくれた3人の子供は成長して自分の家族を築きました。孫の大半は成長し、今では4人のひ孫がいます。時々刻々私たちはかつていたところから今いるところへとやってきたのです。すべての人の人生は似たような変化を経験します。私が経験する変化と皆さんが経験する変化を比べると、ただその細部が違っているに過ぎません。時は絶え間なく流れ、その流れに伴って変化が訪れるのです。この人生は一人一人に与えられた唯一の機会です。長生きすればするほど一生の短さが分かります。さまざまな機会が訪れては去ります。この短い人生で得られる教訓の中で最も重要な教訓は、大切なこととそうでないことの区別を教えてくれる教訓であると私は信じています。皆さんにお願いします。したいことを全部するだけの時間があると思える実体のない将来について計画する際に、人生で最も大切な事柄をやり過ごすことのないようにしてください。私はミュージカルが好きで、妻からミュージカル中毒と呼ばれるほどです。大好きな作品はアメリカ人作家メレディス・ウィルソンが書いたザ・ミュージック・マンです。主要な登場人物のハロルド・ヒル教授の警告的なセリフを紹介します。君は忙しく明日を積み重ねているが、やがて実際に積み重ねたのは空っぽの昨日ばっかりだったことに気づくだろう。兄弟姉妹の皆さん、今日何かしなければ明日思い出せるものは何もないのです。 以前この哲学の具体例を話したことがありますが、もう一度お伝えします。何年も前、アーサー・ゴードンがある機関紙に投稿した話を引用します。私が13歳、弟が10歳くらいの時のことです。父がサーカスに連れて行ってやろうと言いました。しかし昼時になって電話が入り、急な仕事で父は町に行かなくてはならなくなりました。これでサーカスには行けなくなったなと思いました。しかし父は受話器に向かって言いました。いえ、町へは行きません。今日はダメです。テーブルに戻ってきた父に母が微笑んで言いました。サーカスはまたいつか来るでしょう。父は答えました。そうだね、でも子供時代は二度と戻ってこないんだよ。成長し親元を離れた子供を持つ皆さんの多くは、時々寂しさに襲われ、子供が幼かったあの頃をもっと深く味わっておけばよかったと悔やむことがあることでしょう。もちろん時は帰りません。進むのみです。過去を思い続けるよりも、今日今ここでできることに最善を尽くすべきです。将来を楽しい思い出で満たすためにできることすべてをするのです。今子育て中の皆さんは、拭き取ったばかりの家具につけられた小さな指紋や、家中に散らかったおもちゃ、畳んだ端から崩されていく洗濯物がすぐに視界から消えてしまうことに気づき、そしてそのような情景がなくなって寂しいと感じる自分に驚くことでしょう。ストレスというものはどんな状況にも当てはまります。最善を尽くして対処しましょう。しかしストレスのせいで最も大切なものをないがしろにしてはなりません。最も大切なものとは、大抵は周りの人のことです。相手は自分の愛を十分分かっているだろうと考えますが、ただ考えるだけでなく実行しなければなりません。ウィリアム・シェイクスピアは書きました。愛情を示さぬ方は愛さぬのと同じこと。優しい言葉をかけ愛を示して後悔することはありません。後悔するのはそのような行為を最も大切な人に対してしなかった時です。音信不通の共に手紙を送り、子供を抱きしめ、親を抱きしめ、もっと愛していますと言い、いつも感謝を伝えましょう。解決すべき問題を愛すべき人間よりも重要視しないでください。友は遠くへ去り、子供は成長し、愛する人は次の世へ赴きます。愛する人の姿が消え、もし今なら、あの時ああしていればと思うまでは、その人がいるのは当然のことだと思ってしまいます。作家のハリエット・ビーチャー・ストーは言いました。墓に向けられた哀絶の涙には、伝えられなかった言葉ややり残した行いが込められている。1960年代のベトナム戦争の最中、教会員の兵士ジェイ・ヘスは北ベトナムで銃弾に倒れました。その後の2年間彼の消息は分かりませんでした。彼はハノイで捕虜として収容されていました。やっとのことで手紙を書く許可が出ましたが、25単語以内という制限がありました。同じ状況に置かれたら、皆さんや私は家族に何を伝えるでしょうか。2年以上も会っておらず、再会できるかどうかもわからないのです。彼らと認識でき、家族にとって教訓となる言葉を送りたいと思ったヘス兄弟はこう書きました。大切なこと、神殿結婚、伝道、大学、前進、目標、歴史の記録、年2回の写真撮影。この人生を大切にしましょう。 旅路に喜びを見出し、友と家族に愛を示しましょう。いつの日か明日はそこを着くのですから。新約聖書のヨハネ書第13章34節で主は勧告しておられます。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ソントン・ワイルダーの戯曲我が町をよく知っている人は物語の舞台となったグローバーズ・コーナーズを思い出せるでしょう。物語の中でエミリー・ウェッブは出産中に亡くなり4歳の息子と共に残された夫ジョージの孤独と悲しみが描かれています。エミリーは安らかに眠ることを望まず再び人生の喜びを謳歌したいと思いました。彼女は地球に戻ってもう一度12歳の誕生日を生きることを許されます。最初は若返れて嬉しいと思いましたが喜びはすぐに色褪せます。将来起こることを知っていたエミリーにはその日を喜ぶことができません。生きている間に人生の意味と素晴らしさに全く気づけなかったことは悔やんでも悔やみきれませんでした。安息の場所に帰る前にエミリーは言います。一体人間は自分が生きている一分一分に命を認識しているでしょうか。人生で最も大切なことを悟るなら祝福に対する感謝の念に満たされてきます。ある有名な作家が言いました。豊かさと貧しさはパラレルな現実として共存している。心の中にあるどちらの庭に目を向けるかは常に私たちの意識的な選択である。不足している点にとらわれないという選択をし、例えば愛、健康、友人、仕事、良い特質、楽しみながら追求できることなど豊かにあるものに目を向けて喜ぶなら自分の幻想が作り出した荒れ地は消え去り、この世の楽園を生きることができる。教義と誓約第88章33節にはこうあります。ある人に贈り物が与えられても彼がそれを受け取らなければそれは彼にとって何の益があるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばずその贈り物の贈り主をも喜ばない。古代ローマの哲学者ホレエスは勧告しています。神がどのような時代を下さろうと喜んで受けよ。喜ぶことを何年も引き延ばすな。そうすればたとえどこに置かれようと幸せな人生だったと言えるようになる。何年も前ボイルド・ダールの話に感動しました。彼女は1890年ミネソタでノルウェー出身の両親から生まれ幼少期から重い目の障害に苦しみました。障害があるにもかかわらず普通の生活を送りたいと強く願った彼女は固い決意で努力しほとんどの分野で成功を収めました。彼女の障害は重すぎると忠告した教育者に逆らって彼女は大学に進みミネソタ大学から学士号を取得しました。その後コロンビア大学とオスロー大学で学びました。結局彼女はミネソタ西部とノースダコタで8つの学校の校長を務めました。17冊の著作のうちの1冊で彼女は次のように書いています。見える方の目には深い傷があって視界が遮られるので何を見るにもその狭い隙間から見ている感じです。本を読むときには本を顔に近づけて目を思いっきり左側に寄せるようにしなければなりません。
to the left. Close quote. Miraculously,
1943年、すでに50歳を超えていた彼女に奇跡が起こりました。画期的な医療技術の進歩により、長年彼女から奪われていた視力がかなり回復したのです。新しい胸躍る世界が彼女の前に開けました。彼女は飛ぶ鳥や洗剤の泡に反射する光、月の満ち欠けなど、人が当たり前だと考えるような小さなことを見て大変喜びました。彼女はある著述をこう締めくくりました。愛する天のお父様、感謝します、感謝します。ボイルド・ダールは視力が回復する前も後も受けた祝福への感謝に満たされていました。1982年、92歳で亡くなる2年前、彼女の最後の著述が出版されました。タイトルは生涯幸せです。彼女には感謝の心があったので、大きな試練の中で祝福を見出し、豊かに生きることができたのです。新約聖書の第一テサロニケ第5章18節で使徒パウロはこう述べています。すべてのことについて感謝しなさい、それが神の御心だからです。10人の雷病人の話を思い出してください。そしてイエスはある村に入られると10人の雷病人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ち止まり、声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは彼らをご覧になって、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。そして行く途中で彼らは清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。これはサマリア人であった。イエスは彼に向かって言われた。清められたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。神を褒めたたえるために帰ってきた者はこの他国人の他にいないのか。主は預言者ジョセフ・スミスを通して与えられた啓示で言われました。すべてのことの中に神の手を認めない者、他に人はどのようなことについても神を怒らせることはない。すなわち他のどのような人に向かっても神の怒りは燃えない。天の御父に感謝する者の一人でありますように。感謝しないことが深刻な罪なら、感謝は最も崇高な徳の一つに数えられるでしょう。人生に変化が訪れることは避けられませんが、感謝の心を持ち、最善を尽くして最も大切な事柄で一日一日を満たせますように。大切な人々を大切にし、私たちの愛を言葉と行いで表すことができますように。最後に、私たち皆が主なり救い主イエス・キリストに感謝を表せるように祈ります。主の栄えある福音は、人はどこから来て、なぜここにいて、死ぬとその霊はどうなるのかという人生の難題に答えてくれます。主は祈り方を教え、使い方を教え、生き方を教えてくださいました。主の生涯は愛の遺産です。病人を癒し、虐げられた人を抱き上げ、罪人を救われました。お一人になられる時が来て、弟子たちから疑われ、ある者から裏切られました。ローマの兵士に脇を刺され、怒った群衆に命を奪われても、ゴルゴタの丘には憐れみの言葉がこだましました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。以前、主はおそらく地上での使命の極致を思い浮かべながら嘆かれました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。 しかし人の子には枕するところがない。客間には余地がない。これだけが唯一の拒絶の言葉ではなく、それは始まりに過ぎませんでした。それでも主は皆さんと私に死を受け入れるように招いておられます。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私たちと食を共にするであろう。この悲哀を知っている悲しみの人、この栄光の王、この万軍の主はどなただったのでしょう。そのお方は私たちの主、救い主、神の御子、救いの創始者です。そのお方は私に従って来なさいと招き、あなたも行って同じようにしなさいと教え、私の戒めを守りなさいと嘆願されます。主について行き、主の模範に倣い、主の言葉に従いましょう。そうしながら感謝という天の贈り物を主に捧げましょう。兄弟姉妹の皆さん、私たちが人生の変化を受け入れ、何が最も大切かを悟り、常に感謝を表し、そのようにして旅路に喜びを見出せますように、心からお祈りいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。